理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第182回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回のオープニングで、
はい、
ちょっと小難しい AI の話をした気がするんですけど。
ああ AI、 映画の話でしたっけね。
そう、映画の予告編のねシーンを選ぶっていう話をしたんですけど、
は
い
は
い、
うん、
ちょっとだけ補足をすると。
お、訂正ですか？
訂正ってわけじゃなくて、最近こう AI が進むと、
はい。
なんていうの？ AI が人間を超えるみたいな。
ほう。
シンギュラリティとかっていうので検索していただくと出てくるんですけど。
シンギュラリティ？
そう。
何語ですか？
ある一線を超えるっていう。まあ、特異点っていう。
はい。それちょっとやばいんじゃないですか？
一線を超える、要は人間の能力を。
ちょっとそれは危ないところに行っちゃいません？
なので。
巨大な世界とか。
いかないです。でも、とは、AI が人間よりも、
うん、
能力を高くなってしまうと、
うん、
例えば支配されちゃうとか、
うん、
そういう話が出てくるんですけど。
でもそのためにロボット三原則があるんじゃなかったでしたっけ？
別にそれは、そういう風に作んないといけないわけでしょ？
ああ、まあそうですね。その共通ルールというか。
なんですけど、
うん、
今はね、特定の分野だったら、
はい、
AI、っていうよ、コンピュータープログラムの方が得意なことってたくさんあるわけですよ。
たくさんありますよね、もう。
うん、例えばね、はい、今研究されてるのは、いろんな顔があって、
うん、
誰さんっていうのの判別をするっていうプログラムとか、
うん、
ちょっと前に話題になったのは、どれが猫かっていう判別をするやつとかね、猫が判別できるプログラムというか。
いや、私もできますよ。私は猫の判別だけじゃなくて、猫の個体識別もできますよ。
と。で、そういうのは、うん、例えば、画面が荒れてるとかね。
うん、
あとは、暗いとかね。
はい。
そういうところでも、その AI の識別の方が人間を上回ったりするわけです。
え、そうなんですか？
っていうふうに、何かね、特別な目的を持った、ものって、どんどんこう AI が進んできてるのね。だから、なんだろうな、こう、すごく最近というか、これから AI でホニャララができました。すごいびっくりっていう話題がいくつか出ると思うんだけど、
はい。
とはいえ、
うん。
それを統合して人格みたいになったりとか、
うん。
あとは、車の運転って、なんとかな、特別な、タスクっていう言い方をするのがいいのかわかんないけど、
うん、
特定のことだけやってればいいわけじゃなくて、信号を見て、標識見て、道路見て、飛び出してくるかどうか見て、交通規則知ってて、行くところが分かって、道が分かって、みたいな、こう、常識みたいなものと、
うんうん、
あとはやんなきゃいけないこととやってはいけないっていうことが、結構複雑に絡んでるんですね。
はぁ、なるほど。
だから、人間でさえ、教習所みたいなところに行って、
うん、
交通ルールを学ぶ話、
うん、
どう操作したらどう動くっていう話、
うん、
あとは、どういう時に注意しなきゃいけないとかっていうのをいろいろ教わんないと、
うん、
ダメで、うん、その先も練習をしなきゃいけないじゃないですか。
路上練習とかいろいろありますね。
そうそう。なので、そういうのができるようになるのは多分今年ではないけど5年とか10年とか以内にはもしかしたらできるようになるかもしれない。
一応もう、その、車、自動車に関しては、自動運転の、テストはもう始まってますよね。
実験は始まってるんだけど、
うん、
売って、こう、うん、誰でも乗れるっていうところまでは行ってないし。だから、さっき言った特定の仕事だったら得意だとすると、高速道路で、前の車にくっついて、
うん、
ぶつからないようにして同じスピードを保っていくとかは、もう得意なんです。
そうか、まず信号はないし、一般的にはよそからなんか人が飛び出してくるとかそういうのもないっていう前提でいけるから、その街中でのいろいろな考えられるようなことからだいぶスッキリとしたプログラムにすることができるわけですね。
そう。で、それも、
うん。
かといって、光が向こうから当たってる時に白線が見えなくなったりすることもあるじゃないですか。
お
お。あとは暗い時、明るい時、
前の日、
大きい時、小さい時、雨の日、みたいな。
はい。
っていうので、だんだん進んでくると思うんだけど、 その、なんていうかな、人格を持って、みたいな話とか、うん、人間を超えるって話になった時には、ちょっとアプローチも違うと思うので、そう簡単に超えられないんじゃないかと思っていて、で、前回の話に戻るんだけど、
はい、
前回、その、ホラー映画の、予告編のシーンを選ぶっていうのがあったじゃないですか。
はい。
で、予告映画の、シーンを選ぶっていう、特定のお仕事。
うん。
で、なおかつ、事例がたくさんある。
うん。
でしょ？だって100本ぐらい映画があれば100本分予告編あるんだからさ。
そうですね。
っていうのを真似して新しいものに当てはめなさい。っていうのだったら、結構できるね。で、人間の底だけ取り出したら、本当に私たちは、何をやってるって決めたときに、本当に、なんていうの、一番、こう、迫力があるっていうのを選んでるのか、もう少し、こう、単純化したものを選んでるだけなのかもしれないなって思ったっていう話なんで、なんか、あんま怖いっていうよりは、特定のところで、比べちゃうと、人間にもそういう、その、なんていうかな、機械的判断っぽいところがあるし、AI は人間を超えてるところがあるっていうような見方をするのがバランスが取れてるかななんて思っています。
まあ、本当に一つの目的であれば、そのプログラムさえつければ AI とかそういうものの方が、まあ、優れてることも多いけど、それをいろいろな情報の中からいろいろな条件でピックアップしてうんぬんっていうところは、まだまだ人間の方が勝ってるわけですよね。
うん、やったことないこと、教わってもいないことを何とかするっていうのはまだまだこれから。まあ、とはいえ。
とはいえ。
少なくとも5年前に、
はい。
囲碁の世界チャンピオンにコンピューターのプログラムが勝つなんて思ってなかったし、
はい、ああ、そうです
ね。ホラー映画のこうシーンを選ぶなんて思ってなかったわけですよ。なので、3年経つ、5年経つと、ちょっと、なんだろう。お友達としてチャットをしてくれるロボットぐらいは出てくるかもしれないなと。今もすでにね、ボットと言われてるやつに感情を持ってたりとか、人の言うことと うまく掛け合いをしながら会話ができるやつとかっていうのはできつつあるけど、その、バカ話をするだけとか、あとは、お医者さんのように受け答えをして、症状を聞くと、病名が出てくるとか、そういうところだったらもしかしたら、近い将来、本当に近い将来出てくるんじゃないかななんて思います。
あれ、それってなんか、
そう、ちょっと前にニュースになって
たよね。そうですよね。
うん。
なんか、まあ、AI とは言ってなかったけど、その機械的に、
機械学習
から、なんか、疾患を当てたっていうのがある。人間にとって変わられることは、まあ、当分はないとは思うけど、なんだろう、ある意味、そういう機械的、機械が得意なところは任せながらやるのが、実は、頭いいのかな。
そんな気がします。
ねえ、で、人間は人間しかできないようなことをやって、
うん、
で、単純化して、もう機械的にやっちゃった方が早そうなところは、もう逆言えばもうさっさとお任せしちゃって、
じゃないかと思います。そういう話をすると、
うん、
この前、変なトークショーというか、に行ってきたんですけど、うん、
変なトークショー。
街角図鑑っていう本が出まして、
街角図鑑、
そう、街角とか路上にあるもの、はい、いろいろあるじゃないですか。あんまり意識してないけど、物って。
どういうものですか、具体的に。
私がよく見てるマンホールの蓋の種類とか、
あ、
境界表とか、あとは、こう、コーン、パイロン、
あ、はいはいはいはい。
とか、工事用の表示とか、
うん、
信号機とか、
うん、
ガードレール。
信号機、ガードレール。
とかっていうのを、
うん、
図鑑に なんで分類して写真が載ってて解説が載ってるっていう本があって、
へ、
それの出版記念のトークショーというかに行ってきたんですけど、
はい、
何が言いたいかっていうと、
うん、
そんなのをぶっちゃけね、
うん、
工業製品じゃないですか全部。
まあそうですね、一般の人が見ることはあっても直接取り扱うことはあんまないですね、
うん、でもカタログもあるし、営業の人呼べば、仕事で使うんだったら買うこともできるわけですよ。
うん、まあそうですね、はい。
そういうのを路上で見て面白がるっていうのは、人間っぽいなってちょっと思ったんですよね。
ああ、別に面白がらせるためにあるわけじゃない。それはそれなりの目的があるんだけど、
うん、
それを別の見方をして面白いであったり楽しいであったり、
そう、
そういう人もいて、で、しかもそれが講じて本にもなっちゃったってことですか？
そう。で、 そんなの AI に任せる必要もないし、 AI が面白がっても意味がないんで、
他 AI はそのカタログを持ってればいいと。
そうそうそうそう。で、 AI が面白がったとしても、
うん、
何も面白くないというか逆に言うと、それをどう AI が面白がるか、面白がる人がいるかもしれないけどね。
逆説的な。
あ、そうそうそう、みたいな感じで、
うんうん、
なんとなくこう人間がやった方がいいことってなんだろうとか、
ほう
っていうのをうまく考えるといいかななんて思います。
なんかそうすると、ま、芸術的なものっていうのはやっぱり人間の感性に任せたいですね。
うん。あの、でもどっかで、この絵はいくらぐらいで売れるっていうのを算出する AI が出てくるかもしれませんけどね。
ね、でもほら、例えば、その、いろんな人が、多くの人が好きな絵っていうのはやっぱりあるとは思うんですけど、
うん、
一部なコアなものが好きな人っていうのもいるじゃないですか。
そう、だから一つ目を探すっていうのはやっぱり人間じゃないとできないのかななんて思うん
で。うん。で、案外、こんなの好きなの自分だけかもしれないと思っていても、結構好きな、なんていうかな、同じような考えの人が実はいて、
うん、
っていう風にしていきそうだし、そこは人がやりたいな。
そうですね。
はい。
はい。で、今日、本編で話すのは、
はい。
最近 iPhone 7っていうのが出まして。
お、もうすごいタイムリーな話題ですね。
そう。
お、吉田さん買うんですか？
買いません。
あら？買わない。
イヤホンジャックがなくなったっていう話をしようと思います。
そうですね。結構、まあ、いくつか、売りはありますけど、一つは、売りというのかな、結構画期的な進化、変化の一つですね、それは。
はい。ということで、そんな話をして始めようと思います。
はい。はい、よろしくお願いします。
iPhone 7というのが出まして、
はい、出たばっかりです。
今まで iPhone にあった、
うん、
イヤホンジャックと呼ばれているのがなくなっちゃったのね、
うん、音を聞くため の、 あの穴ですよね。2ミリだか3ミリぐらいの。
3.5 ミリね。
あ、そう、まあ、似たようなもんですよ。
で、でも、どうするかっていうと、
うん、
デジタルの充電とかする、あと PC とつなぐところに、
はい、
つなげるイヤホンの仕様というか企画があるんで、それで聞くか、
うん、
あとは Bluetooth っていうので飛ばして、
はい、
聞くかっていうのをしましょうっていうことになってるんですけど、
うんうん、まあ、有線だったら、まあ、iPhone の場合ですと、充電で使ってるライトニングケーブル、
ライトニングコネクタ
のところにつなげて聞くか、
はい、
もしくは、そう、Bluetooth、いわゆる無線ですね。
はい。
無線で飛ばして聞くか。
なんですけど。
はい。
じゃあ、イヤホンから、なんで音楽が聞こえるかって、皆さん考えたことあります？あ、あるか。
何この、自己完結は。
ちょっとね、その話をしようと思っていて。
はい。
で、昔々というか、小学校の頃、糸電話とか。
お。
ね。
やりましたね。
やったでしょ？
案外聞こえないですよね。聞こえる聞こえるという
か。っていうか、案外元の声が聞こえるよね。
あ、そうそうそうそう。そんな離れ
てる。1メートルぐらいしか離れないからね。
そうそうそうそう。うんうん、
で、ひそひそすると、思ったより聞こえないよね。
そう。うん。
そうです。でも、あそこで習うのはね。
はい。
音は空気の振動ですと。振動が伝われば、音が聞こえますっていうのを習いますよね。
え、そんなの習いました。糸電話はわーってやって遊ぶだけの道具じゃないですか？
じゃないです。
え、そんなこと習ったっけ？
まあまあ、でもまあ、多くの方が、
はい、
音って空気を伝わって、
うん、
広がっていって、空気が震えたのが耳に入ると聞こえるっていうのはなんとなくわかってると思います。
なんとなくわかります。
そう。じゃあ、
はい。
イヤホンから音が聞こえるってことは、イヤホンの中の空気が震えるわけだな。
そうですね、ブルブルブルブル。
じゃあなんで、イヤホンの中の空気が震えさせることができるか。っていう話は、わかります？
なんで？
どうやって？
小人さんが耳元でひそひそ支え合っている。
でもそうすると音楽は難しいんじゃない？
いや、コーラスがいるんですよ。ちっこいちっこいコーラス隊が。
ということでですね。
はい。
コイルって言って、電気が流れると磁石になる。
なんだっけ、細い針金をぐるぐるぐるぐるって巻いてあるようなやつですね。
そうそう。
はい。
で、 誰々さんのどっちかの手の法則みたいなのがあって、
うん、右手と左手両方あるんですよね、
うん、
あれ
そう。フレミングさんのやつがあるんですけど、
はい、
それで磁石になってこう、うん、板に磁石がくっついてるやつが一緒に置いてあるんで、そのコイルに電流をたくさん流したり少なく流したり反対向きに流したりすると、うん、そこに磁界が発生して、要はコイルが磁石になって、
はい、
板についてる磁石を引っ張ったり押したりするから、うん、その板が震えると周りの空気が震えて音になるわけね。
こう。
で、大人の人は多分見たことがあるんですけれども、大きいスピーカーっていう音が出るやつは、その、高音子って言うんですけど、その丸いやつが出っ張ったり凹んだりするのを見たことが結構いるんじゃないかと思うんですよ。見てわかる。揺れます。
へぇー。ラッパーのその前に紙が貼ってあって、それが震えるみたいな感じですか？
うん。円錐型のやつが前に出っ張ったり奥に引っ込んだりするのがポコポコポコってなるんですけど。
ほう。
でね、さっきも言ったように、そのくるくる巻いたコイルに電気が流れれば、空気が震えさせられるのは分かったんだけど、
はい。
イヤホンジャックにブチュって線を刺せば、こっち側に、電気を流すことができるじゃないですか。
はい。まあ、イメージとしては、まあ、イヤホンは実際音が聞こえるっていうけど、実際はまあ電気が流れてるような感じですもんね。
そう。で、うん、それを本体とイヤホンを離して、
本体とイヤホンを離して、
線が繋がってないのに、音が伝わるっていう仕組みをどうしたらいいんだろうっていうのをちょっと話そうと思っていて。
無線機構ってことですね。
そうそう。で、無線で音が聞こえるといえば、
無線で音が聞こえるといえば、
ラジオでしょ。
ポッドキャストってことですね。
ポッドキャストは無線か有線か分かんないですけどね。で、ラジオって、
はい、
ラジオの送信所というか、
うん、
ラジオ局から、うん、お家のラジオに対してこう、うん、電波が飛んできて、
うん、
それをラジオが受けて、
うん、
ゴニョゴニョすると音になるっていう風になってます。
はい。
で、ちょっとだけ簡単にお話をしちゃうと、
はい、
AM ラジオっていうのがあって、
うん、
それはその音の強さあるじゃないですか。例えば
強さ、
音
声の大きさですか？
ね、もう少し細かいんですけど、
うん、
例えば音差みたいなピーンって、
はい、
単一の、音が出るようなものって、
はいはい、
空気の震え方がある一定のスピードというか周期で、押したり引いたり押したり引いたりっていうのが、起こっています。
はい。
それを、グラフで書くと、うん、こう下に行って上に行って下に行って上に行ってこう波みたいになってるのね。
ああ、いわゆるウェーブ状の。
そうそうそう、いわゆるウェーブ状のって波を訳しただけだろ。
いや、ほら、アメリカンな方もいらっしゃるかもしれないから。
ああ、わかりました。
うん、はい。
っていうことは、その山谷が、
はい。
表せれば、はい、音が伝えられるわけですよ。
あ、そうか、そうか。音っていうのを、まあ、そういうふうに、なんだろう、電波的なっていうか、そういう形で分析すれば、この、波なわけですね。
そう。で、送る側と、
うん。
そうそう、送る側と受ける側で約束を決めておいて、すごく、うん、電波って、音に比べればすごく、周波数が高いんで、
はい。
その電波をすごく細かく大きくしたり、ちっちゃくしたり、大きくしたり、ちっちゃくしたりするわけ。
はい。
強さをね。
うん。
そうすると、受ける側は、その、電波の、大きさを、大きい小さい、大きい小さいを、さっきの空気の波に変えてあげると、
うん、うん。
音として聞こえるっていう仕組み。
おー。
これが、
そこで、音が、うん、音が電波に換算されるというか、電波が音に換算されるというか、
うん、
音が音以外のものとして伝えることができるようになるわけですね。
そう、これが AM ラジオってやつで、AM ラジオの電波は、はい、その音が、音の波形ね、音の波の形を電波の強さで、表して、送信して、受ける方は電波の強さに応じて、さっきの板を震わせれば、
うん、
音が出ますよっていう仕組みなの。
ほう。
っていう感じで、とりあえず何かしらの約束事を受ける側と、出す側ですれば、うん、音は伝えられるんですけど、
うん、遠く離れたところでも伝わると。
そう。で、さっきポッドキャストの話をしたじゃないですか。
はい。
で、ポッドキャストも音をこうファイルにくるんで、
うん、
聞く人のところに届けて、
はい、
再生をするんですけど、
はい、
この時にはさっき言った、音の大小をデジタルって言って、すごく細かく そのさっき言った、並々の形、
うん、
を方眼紙に書いて、1個目は1、2個目が3、3個目が5みたいな、折れ線グラフで表して、その数字をたくさん並べたものをファイルという形にして送るって、もらった方はそれを、波形にするっていうのをやるわけ。
ああ、じゃあ、AM ラジオが、まあ、そのままですね、アナログ的に波を波のまま、まあ、物の媒介は変わるけど、波を波のまま受け渡すのに対して、ポッドキャストは、波を一旦グラフ上の位置の点というか、その位置情報の数字に
変換して、
それを、その数字のデータをやり取りするわけですね。
そう。なので、すごく速いスピードで数字が送れれば、こっちで話していることが向こうにそのまま伝わるわけ。
リアルタイムに近い感じで伝わってきますね。
そう。なので、スマホとか音楽プレイヤーから、さっき言った、音のグラフの数字を、すごく速く、何かしらで送って、受ける方が、それをもう一回数字を読んで、グラフを書いて、板を震わせれば伝わる。
いわゆる、ストリーミング放送ができる原理ってことですかね。
まあ、ストリーミング放送って言うと難しくなっちゃうんだけど、何はともあれ、数字がたくさんいっぺんに送れればいいわけ。はい、続けて、
はい。はい。
で、それを、ストリーミング放送っていうのは別に、線で送ってもいいわけでしょ？
でもなんか時間かかっちゃいそうじゃない？
それは、線の中にたくさんデータが流せるかどうかだけだから。
おお。
で、今は無線の話をちょっとしていて。
はい。
つまり、数字を、あるところからこっちまで、
うん、
電線を繋がなくて送るっていうのをしたいわけ。
うん、うん、うん。
で、ワイヤレスマイクみたいなやつって、
うん。
赤外線のやつもあるの知ってる？
赤外線のマイク。
そう。で、つまり、何が言いたいかっていうと、赤外線っていうのは光でしょ？
はい。
で、それをパチパチパチって点滅させるっていうのをやると、
うん。
光があったら1、光がなかったら0っていうのを、すごく早く点滅させて、
うん。
一番最初に何を送ったらっていうのを約束を決めておけば、さっき言った、音のデータを、数字に直して、
うん。
それを、光の点滅に直して送るっていうのができます。で、それ赤外線でやってもいいんだけど。で、Bluetooth っていうのを皆さん今使ってるのね、多く。
そうですね。その情報の届く範囲はすごく狭いんだけど、でも人がね、本体と耳ぐらいであれば十分なくらいのパワーでの無線の規格ですよね。
そう。で、さっきね、ラジオとかワイヤレスマイクみたいな、はい、赤外線伝えるってやったんだけど、
はい。
Bluetooth というか、うん、皆さんが使うのに、
はい。
ラジオだとまずいことがいくつかあるんですよ。
うん？
例えばね、
うん。
ラジオみたいなのでやると、お隣の人にも聞こえちゃったりするよね。
は
い、
あ、自分の音楽を、
そうそう。
流してるものが、自分のイヤホンには、まあ当然、そういう風に設定してるから聞こえるけど、隣にも聞こえちゃう可能性がある。うん、
そう。結構昔に、その FM の電波で、はい、音を飛ばすっていうイヤホンがあったのよ。
へ
ぇ。だから、ウォークマンに送信機をつけると、はい、それから FM の放送局、ちっちゃい放送局になってて、ちっちゃい FM ラジオみたいな、はい、イヤホンで聞くっていうのがあってね。
昔、カーステレオがそうでしたね。
そういうのあったでしょ？
ありました、ありました。
でもなんか。そうすると、うん、隣の車で放送してるのが聞こえちゃったりするじゃない。
あ、時々なんか渋滞とかすると混戦しました。
そういうのって、
うんうんうん、
よくないでしょ？
まあそうですね。突然、なんかすごいいい曲流れてるのに、突然落語が始まったりして。
そう。
なぐらいだ。
だし、今だったら、
はい。
Bluetooth っていうやつだと、
うん。
リモコンがついていて、音楽のスタートストップとかね。
お、
うん、そういうのができたりするんですよ。
はい、できます。
は、ラジオとかは一方通行だけど、双方向に伝えたい。
うん、うん、うん、うん。
あとは、決まった情報だけじゃなくて、
うん。
音楽を流すだけじゃなくて、他のこともやったり、やり取りがしたい。
お、
今だと、Bluetooth マウスとか、Bluetooth キーボード。
ああ、あります。
みたいのがあって、
うん、
そうすると、キーボードカチャカチャ打つのを本体に伝えたいとか。
ああ、そっかそっかそっか、そうですね。情報をやり取りしてますね。
とか、あと、マウスもキーボードもイヤホンも使うと、
うん、
いっぺんにいろんなものを行ったり来たりさせたい。
うん、
とかっていうので、そんなことをしたいけど、
はい、
さっき電波を使うって言うと混線するようなことがあったじゃないですか。
ほうほうほう。
でも Bluetooth って私が、スマホから Bluetooth イヤホンで聞いていても隣の人も聞けるんだよね。で調整をしなくていい。要は、FM ラジオを使ったやつだと僕は 80MHz を使うから君は、81を使ってくれよって言わないといけなくて、
ほうほうほうほう、
っていう感じをしなきゃいけないんだけど、 Bluetooth だったら別にお隣の人が何使ってるのかって知らないけど、同じ Bluetooth で聞いてる可能性もあるじゃないですか。
あ、そうですね。極端なこと言っちゃえば同じメーカーの型番のイヤホンをたまたま隣の人が使ってる可能性ありますね。
でも自分の分しか聞こえないでしょ。
混線しません。
そうそうそう。そんな工夫が実はされていて、
ほう、
もともとね、 Bluetooth っていうのは、
うん、
エリクソンっていう北欧のメーカー、
結構おしゃれなものを作るので有名ですね。
今はね、放送じゃないや、電話の通信用の機器ばっかりになっちゃったんですけど、
はい、
電話も作ってたんですけど、
あ、昔はそういう、なんだろう、もっと大きな会社、大きなっていうか通信会社、
今は設備の方ばっかりやってるんですけど、
う
ん、そこの会社が言い出しっぺで、いくつかの会社、どこだっけな、 IBM と東芝となんか4社ぐらいで、新しい、電話でね、もしもしはいはいっていうその、会話をこう電話本体と、頭につくヘッドセットとか言うんですけど、それの間をつなぎましょうっていうので決めた企画なの。で、昔の北欧の王様が、
はい、
どこだっけな、どっかの国とどっかの国を、統合したっていう、なんていうの、伝説があって、その王様の名前を英語に直訳すると、Bluetooth、青い歯の王様っていうのがいたらしいんですけど。
青い歯の王様？なんか綺麗なんだか汚いんだかって感じですね。
はい、よくわかんないですね。まあまあ、そんな語源があるんですけど、で、Bluetooth ってどうやってるかっていうのをいくつかかいつまんでお話をします。
はい。
で、こんなことが、皆さんの、スマホとかね、
はい、
あとは PC とか、
うん、
対応した、イヤホンとかキーボードとかにも入ってるんですよ。で、Bluetooth ってさっき言った通り、
うん、
1対1じゃなくて、
うん、
一つの親に何個かぶら下げることができるのね。
あ、できます、できます。パソコンに、一つの Bluetooth のパソコンにマウスつけて、キーボードつけて、場合によっては iPod つけて音楽聴いてとか、そういうことですよね。
そう。
はい。
で、思ったよりで、あんま書いてないんだけど、Bluetooth は一つのちっちゃいネットワーク、ピコネットって言うんですけど、全部で8台の仲間を作って、やり取りすることができます。
8台もつなげられるんですね。
うん。いっぺんに、8つの、機器がつながることができます。
うんうんうん、
その中の一つが親になって、
うん、
じゃあ次、誰々さん発言しなさいとか、何々さん、ちょっと黙ってくださいとかっていう統制を取るんですね。
はい。
で、親が頭がいいと、あなたちょっと休んでてって言って、他の人とお話しすると、8台以上も、いっぺんに繋がったように見えるんですけど、
ああ、でも実質一緒に動いてるのは8台。
そう。
はい。
で、使っている周波数っていうのがあって、
はい。
これ 2.4GHz 帯っていうところなんですけど、
お、
結構ね、雑音が多いんですよ。無線 LAN、
うん、
Wi-Fi でも使ってたり、電子レンジとかを使うと、その辺に電波が少し、ちょっと、電子レンジの話したじゃないですか。漏れてくるっていう話を。
うんうん、
そういうところにノイズが入りやすいっていうところで、今まであんまり使われてなかったんですけど、工夫をすれば使えるでしょうっていうことで、Bluetooth はその 2.4GHz っていう、ほとんどの国で、特別な申請なしに言ったねだな、すでに使われていない周波数として、そこが選ばれました。
うん、ほう、今まではいろいろ混線しちゃうから、そういう、なんだろう、無線的なものには使えないと思ってたところを、
うん、
技術開発によって使えるようにして、それでその周波数を利用するわけですね。
そう。
ほう。
で、隣の人と混線しない工夫とか、
はい、
ノイズに強いっていうのを使うのに、はい、Bluetooth では、周波数、今皆さんこうラジオで、ラジオあんまり聞かないか、ラジオってチャンネルがあって、テレビでもチャンネルがあるんですけど、大きい
こう、うん、
電波を細切れにしていくつもチャンネルを入れるっていうのができるのね。テレビって今12個とかチャンネルが入れられるんだけど、
うん、
それは、あなたはここからここまでの細かい周波数のところを使って、隣の人はどこどこ使ってっていう風にチャンネルが決まっていてなんですけど、
うんうんうんうん、
Bluetooth では全部で79個のチャンネルが設定してあるんだけど、
はい、
占有しないで、1秒間に1600回ぐらいかなぐらいの回数、その周波数を、変えながら、チャンネルを変えながら通信をするっていうのをやるんですよ。
ああ、テレビとかラジオみたいに一つの周波数でバーッと情報を流すんじゃなくって、わざといろんな周波数にわたって、細切れにした情報を流すんですか。
そう、そうすると、うん、お隣で、使ってる人と被らなくて済むのね。
あ、万一同じところだったら同じ周波数使ってる人がいたら混線するのをわざとバラバラにして、で隣の人もバラバラで、まあ、受け取る側がそのバラバラの何だろう、仕組みというか、法則みたいなものを知っていれば、
そう、次に何チャンネル、次何チャンネルってのが分かれば順番に、タイミング合わせて聞いていけるんで。
おー、でそのバラバラ具合の仕組みが機械によってちょっとずつ違ってる感じなんですね。
始めるところが違えば、
拾うところ、拾う順番も違ってきちゃう。
そうで、なんかうまくいかないなと思ったらもう一回頭からやろうねって約束してもう一回始めると大丈夫だったりとか、うん、まあ、そういうあのお約束事があって合わせていくっていうのがあったりします。
あ、それで、あの逆言えばいろんな雑音があるような 2.4Hz ってところ、
2.4GHz ね、
2.4GHz ってところもその雑用すらうまく利用しちゃったというか、それをなんだろう、無視できるデータのやり取り方法を見つけたわけですね。
そうで、最近はすごく同じところが、うん、いつも、雑音があればそこは避けましょうっていう約束とかもできて、うん、そのデタラメも少し偏って変えられたりするんだけど、
う
ん、そんな感じでですね、工夫をして、いろんな人の渾身をしないようにしています。
へー、なんかすごいですね。
もう一個、
はい、
みんなに聞こえないようにするっていうのは、最初にペアリングっていうのをやって、誰々さんと誰々さんは友達だよねっていうのと、その後に、お話ししようねっていうのをやってから通信を始めるようになってるんで、
はい、ペアリングってやりますね。
そうなんです。そう、めんどくさいんですけど、とりあえずペアリングっていうのをやらない人は、真面目なお話をしないと。
ああ、じゃあそこで、まあそのなんだろう、ランダムに見えるようなその周波数の切り替えの法則をのデータをやり取りしてるような感じなんですね。
そこでは違うんですけどね。
違うの？
もっともっと、下の方と言ったら変だけど、なんていうの、基本的なところでやってるんですけど、で、ペアリングをしないと、お話ししないよねっていうのは約束ね。
うんうん、うん。
これ約束ごと。
約束ごと。
うん。で、ペアリングをするときに、他の人にはわからない鍵の交換をして、この鍵で来るんで、情報送ってくれれば開けられるからねっていうのをやり取りをするんで、
うん、
そうすると、盗聴されても大丈夫なデータのやり取りができるようになります。
ほう。
はい。で、ペアリングも、いくつかパターンがあって、
はい。
こっちで4桁の数字を入れて、同じ数字を入れてもらうとかね。
ああ、そうです。ものによってそうですね。数字を入れたりとか、
いくつかね、
数字入れないで済むのもあります。
数字入れないで済むのもあるし、あと、うん、規格がいくつかあって、Bluetooth の通信じゃないところでやり取りをしてもいいよっていうのがあって、例えば今、NFC って言って、こう、
うん、
マークとマークタッチすると Bluetooth のペアリングが済むっていうのとか。
あ、あります。Android とか結構ついてる端末ありますね。
そ
うなんですよ。
それと、それに対応する、大きいヘッドホンとかだと、
はい、
耳のところにパッて近づけると Bluetooth が繋がってとか、
うん、
っていうのもできたりするんで。
お
う。そう。で、今度、じゃあ、データのやり取りができるようになりました。
はい。
って言ったときに、いろんな情報がやり取りできるのね。例えば、キーボード打ちました。だったり、もしもしハイハイの声。
はい。
だったり、音楽だったり。
うんうん。
もしもしハイハイの、声は、なるべく遅れない、遅れないっていうか、タイミング的に遅れない方がいいんだけど、
うん。
そんなに音質良くなくてもいいじゃないですか。
まあ、聞こえれば OK ぐらいな。
そう。で、もう一個は双方向じゃないですか、基本的に。
うん、そうですね。
もしもしとハイハイがあるんで。うん、一方で音楽は一方向で、
うん、
流し始めちゃえば、頭がね、0.5 秒遅れても、続けてがちゃんと続いて。
続けて全部 0.5 秒遅れてれば、まあ、曲としては一つちゃんと繋がってますね。
そう。でも、音質を良くしたいとかあるじゃないですか。
うん、うん、うん。
っていうので、Bluetooth では、僕は、どんな、 そのデータのエドに対応してますよっていうのを、企画を決めて、
う
もしもしハイハイに対応してますよとか、
うん、
音楽を高音質で送るのに対応してますよとかっていうのがあって、それが、合えば通信が、データのエントリーができるけど、それが合わなかった時にはできませんっていう風にこう使えたりするのね。
はあ。
なので、カーナビに Bluetooth がついていて、はい、
うん、
カーナビはもしもしハイハイを対応していて、車の中にね、うん、マイクとスピーカーをつないでいて、
うん、
電話は電話機なんだけど、
はい、
喋る時には、車の中のマイクがカーナビにつながってるから、そこに喋ればよくて、カーナビは相手の声をスピーカーから出してくれるっていう、もしもしハイハイは、電話とつなぎますよとかっていうのを設定ができるのよ。
ほう。
っていうような感じで、どんなデータをどう送るかっていうのを、その、Bluetooth のグループが考えて、皆さん守るんだったらこの方法にしましょう。方言を使うんじゃなくて、もしもしハイだったらこれ。
うん、
音楽だったら、中音質だったらこれ、高音質だったらこれ使いましょうっていうのがあって、
うん、
よくわかってる人は、Bluetooth のヘッドホンとかを見るときに、あ、これは高音質対応だなとか、これは高音質に対応してないなとか、そういうのが見比べて、チョイスができるようになってます。
よくわかってないから、そんなの見たこともないや。
そう。なので、頭に戻ると、
はい。
新しい iPhone にはイヤホンジャックがありませんと。
はい、ありません。
音楽を聴くには、Bluetooth のヘッドセット、イヤホンみたいなのを使ってください。
はい。
で、元々は、その、電気が流れて、コイルと磁石で音を出してたのを、途中をちょきって、切ってつなぐというか、で、情報を伝えなきゃいけないんだけど、ラジオみたいな伝え方だと、めんどくさいというか、うまくいかないというか、使いにくいところもあるので、デジタル化して、ある周波数で約束ごとを決めて、音楽、で、高音質で送りましょうねっていう約束をして、
うん、
っていうのをペアリングして使いましょうっていうのをやって、やっとこさ、音楽の情報が送れるようになっています。
はい。
なので、スマートフォンの中では音楽を再生するってやって、行き先が Bluetooth だと、うん、Bluetooth の通信をしているところに、音楽を、高音質だったら高音質なりに圧縮をして、
はい、
この順番で送ってくださいっていうのを送るっていうのをやって、イヤホンの方は来たやつを順番にほどいて皆さんの耳に届けるっていうのが中で行われているっていうことになってます。
小人さんお忙しだ。
そうなんです。で、もう一個音楽を再生するものでは、は
い、
のボタンの操作とかね、
はい、
ちょっとしたボタンの操作、次の曲に送るとか、うんうんうんうん、前の曲に戻すとか、
うん、
みたいなやつを、イヤホンの方から、要は聞く人の方から、再生機、要はスマートフォンに送るっていうのも決められているので、はい、
うんうん、
それをさっきの通信の中の帰りの、で情報に乗っけてあげると、音楽が止められたりとか、
うん、
スタートできたりっていうのができて、で電話がかかってきたら、さっきの音楽を止めて、もしもしハイハイの、約束ごとでこれから音を送るよって言ってやり取りをしてっていうのをちっちゃい小人さんがやってると。
はあ、配線を、今までは高音質の曲を流して、あとはオン、オフとかそういう簡単な信号だけ受け取るっていうような回線から、ブチッと引き抜いて、ある程度の音声の音質でも、双方向、ほぼリアルタイムに伝わるような感じの回線にブチッと付け直してるわけですね。
それね、回線っていうとちょっとあれで、両方とも一遍に遅れたりするわけですよ。
うん、
やろうと思えば。
音楽
も流してるし、声も流してるし、マイクの音も流してるしっていうのもやろうと思えばできる。ただそれだと人が使いにくいんで音楽を止めるわけですよ。
まあそうですね。喋ってる途中、後ろずっと BGM が流れてるってことですね。
そう、聞こえにくいんで。っていうような形で、なんだろう。Bluetooth になったら何が起こるのっていうのが、なんとなくわかってるけど、よくわかんない。っていう人多いんじゃないかと思ったので、
うん、
そんなことがその機械の中で行われてるって思って見てみるといいんじゃないかと思うし、そうやってみるといろんな Bluetooth について書いてあることが、
はい、
用語がより一層わかるんじゃないかと思います。
ちょっとこのヘッドセット、イヤホン系の音に関しての情報をちょっと詳しく見てみます。
うん、そう。で、もう一個ね、Wi-Fi っていうのもあるじゃないですか。
はい、うんうんうん。
皆さんが使う。これも無線でデータをやり取りするんだけど、
はい。
これはさっき言った、ちっちゃい8台のネットワークではなくて、親機があって、 呼気があって、
うん、
そこを、ネットワーク的に、結ぶっていうのをやることで、
はい、
基本的なやり方は似てるんだけど、ちょっと、仕組みが違ったりとか、やり取りするスピードが違ったりとか、はい、電波の強さが違ったりっていうのがあったりします。
はい。
はい。ということでですね、
うん、
Bluetooth とちょっと音が出る仕組みについて、本当に概要だけお話をしてきたんですけれども、
うん、はい。
何気なく使っているいろんな機器の中にいろんなハイテクが入っていて、はい、
うん、
本当に私は結構おじさんなので、昔は考えなかったいろんな技術がたくさんこうてんこ盛りになっていて、
うん、
そんな Bluetooth で音楽を聴くなんて音質いいわけないじゃんって思っていたのが、これ結構いけんなっていう風に変わっていったりとかもしてるんでね。
ほー、なんか私はそんなに耳は良くないので、実際音質はそんなに気にしてないんですよね。
うん、
まあ、その代わり、まあ、充電というか、長時間使えるとか、あとはその本体側、違うな、手元側での操作がいろいろできるとか、そういうものを利用して買ったりはしてるんですけど、うん、そのね、音質、いい音が聞こえる種類もあるっていうのは結構びっくりですね。
そうなんです。ということで、またね、うん、もう少ししたら、もっともっといい音質で簡単に使えるっていう企画が出るかもしれませんけれども、
うん、
今は Bluetooth っていう企画を通して音楽を聴くことが多いので、
うんうん、
もっと興味がある方は、またご自分で調べてみるといいんじゃないかと思っています。
はい。
はい。今日はそんな感じで、では告知の方、してみたいと思います。
うん、はい。
そんな理科の時間 B では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージはメールまたはそんないプロジェクトのウェブサイトからお送りください。メールでいただく場合には lika@0438.jp rika@0438.jp になります。またそんないプロジェクトのウェブサイトで、理科の時間のね、アイコンがあるんで、それをクリックしていただくと、そんな理科の時間の番組、エピソード一覧が並ぶ画面があります。その画面の右側。182個。ん？182個。182個ですけど、1ページあたり50個ずつかな。っていうのがあって、その、右側に、フォームがありまして、そこに書き込んでいただいても私たちのところに届きます。で、その、そんなプロジェクトのウェブサイトでは、そんな理科の時間以外にも、今配信しているのはそんな美術の時間、そんな雑貨店、そしてそんなことないしょという番組を配信しています。そちらも聞いてみてください。また YouTube や Twitter でも情報発信しているので、そんないとかそんないプロジェクトで検索していただくと見つかると思います。はい。で、9月ももうこれが4回目
配信ですね、
の配信で、もう一回配信すると、会社的には上期が終わるって言ってですね、10月になっちゃうんで、ああ、もう早いですね。
10月といえば大切なイベントがありますけどね、吉田さん覚えてますか？
いいえ。ということでですね。2
年前のイベントを思い出してください。
今回はこの辺にしたいと思います。
はい。
お送りいたしましたのは吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。
漫画についてのメール、まだまだ待ってます。
まだまだ待ってます。
よろしくお願いします。
ます。